I think I got through all the them. Let's get into our Bible study. If you could open your Bibles to Isaiah chapter 13 and 14 this morning.
はい、では、イザヤ書の学びに入っていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方、イザヤ書の13章お開きください。
Isaiah was a prophet who lived in the nation of Judah about 700 years before Christ.
イザヤという人は、ユダにいた預言者で、キリストよりも700年ぐらい前に、登場した人物です。
And he prophesies about events that will happen around that nation of Judah.
そして彼は、このユダの、民に対してこれから起こるというそういった出来事を予言していました。
And to the nation of Judah, also he prophesies about the nations in that area.
ユダの、民族だけではなくてその周りにいる諸国の民に対する予言も語りました。そして彼の予言を見ますとすぐにも起こる出来事の予言に加えてずっと先に起こる出来事についても予言をしています。
What we're going to look at is his prophecies concerning Babylon.
今朝の箇所はですね、バビロンに関する予言がされているところを見ていきます。
Now, interestingly, when Isaiah was prophesying this at that time, Babylon was not a world power at that time.
面白いことに、このイザヤが予言していた時代というのは、まだこの時はバビロンは力を持っていませんでした。
Assyria was gaining in power. It was becoming the world power.
この当時はアッシリアという国がだんだんこの力を増して力をつけてきた時代でした。
And yet, as a prophet, Isaiah was able to look into the future, and he was able to see, and he prophesies about Babylon, this nation that had yet to become a world power.
けれどもイザヤはここでその後に出てくるバビロンという国に関する予言をここで語っています。
All right, let's begin reading verses 1 through 8、
はい、では13章の1節から8節をお読みします。アモツの子イザヤの見たバビロンに対する宣告。ハゲ山の上に旗を掲げ、彼らに向かって声を上げ、手を振って彼らを貴族の門に入らせよ。私は怒りを晴らすために私に性別された者たちに命じ、また私の勇士、私の勝利を誇る者たちを呼び集めた。聞け、おびただしい民にも似た山々のとどろきを。聞け、寄り合った王国、国々のどよめきを。万軍の主が軍隊を召集しておられるのだ。彼らは遠い国、天の果てからやってくる。彼らは全世界を滅ぼすための主とその憤りの器だ。泣きわめけ、主の日は近い。全能者から破壊が来る。それゆえすべてのものは気力を失い、すべてのものの心がしなえる。彼らはおじまどい、子を産む女が身もだえするように、苦しみとひどい痛みが彼らを襲う。彼らは驚き、燃える顔で互いを見る。
When we deal with Babylon, we find that prophecies dealing with Babylon relate to this empire of Babylon, but they go further, they go beyond it.
このバビロンに関する予言が使われているときに、私たちはここにその帝国であるバビロンに関することと、そしてそれ以上のことがそこに書かれてあるのを発見することができます。
And that's because in the Bible, Babylon represents more than just this empire back in the Old Testament times.
なぜならば聖書の中ではこのバビロンという名前が出てきたときに、これが当時のその帝国バビロンを以上のものを表していることが多いからです。
Babylon is, we see Babylon throughout the Bible. We see it in the Old Test. We see it all through the Bible. In fact, it's mentioned 287 times. That's more than any other city except for Jerusalem.
実はこのバビロンという名前は聖書全体を通してたくさん出てきます。全体で287回出てくると出てきますけれども、これはエルサレム以外の他のどんな都市よりも地名よりも一番多く出て登場する名前です。
So in addition to the historical, the city, the country that existed during the time of Isaiah, Babylon represents a pagan world system that's in opposition to God.
ですから、ここで予言されているこのバビロンという言葉が出てきたときに、これは、その当時存在していたバビロンという地名の他に、この異教の、神々を拝む、そういった世の中の仕組みについても、神に反するそういった世の中の、システムについて、バビロンとさしていることがあります。
So way back in the book of Genesis, the first book of the Bible, chapter 11, we see the Tower of Babel.
創世記に戻って、創世記の11章のところには、バベルの塔というのが出てきました。
And then we see all the way, if you look at the very end of the Bible,In the book of Revelation, it talks about this destruction of Babylon the Great.
そしてずっと行って一番最後聖書の一番最後の黙示録18章のところには大バビロンという名前が出てきます。
And it, which
が滅ぼされることが出
てきます。It's destroyed at the second coming of Christ.
それはキリストが2度目に来られるときに、キリストの再臨のときに滅ぼされます。
And so, as we go through the prophecy this morning, as we go through this prophecy in Isaiah, we're going to see some elements that deal with the historical city and the empire that was in Isaiah's time or in Old Testament times. But we're also going to see some elements deal with this wider world system that has existed throughout the history of the world.
ですからこの予言をこれから見ていきますけれども、このバビロンというのが、その当時もしくはこの旧約の時代に存在していたバビロンという実際にあった町に関することの予言もあれば、またそれ以上の意味を持ったこの霊的というか、その世の中のまあ仕組みというかですね、そういう意味で使われている時もあります。
Now the ultimate ruler of this, when I say it's system, it's like an organized system. And there is a ruler of this system. Jesus said that called Satan, the ruler of this world.
この世の中の仕組みと言ってますけれども、これは、つまりはサタンが究極的に支配している仕組みということで。イエスもサタンのことをこの世の支配者というふうに呼ばれました。
And it's in opposition against God.
で、それは神に逆らっている仕組みとか組織とかそういったものです。
You know, remember Tower of Babel? This is way at the beginning. It was like they were, it was a rebellion against God. We, you know, we're going to build a tower to the heavens. We're going to, and that's kind of the spirit of men, that's the, of human beings when they're rebelling against God.
バベルの塔を建てようとした時にも、あれは、神にこう歯向かってと言いますか、反抗して人が神のように近づこうとして、建てたものでした。そのように人間のこの霊的な部分で、こう神に逆らおうとしている、そういったものをバビロンが表していると。
Okay, now just so you're tracking with me, I'm going to talk about the literal Babylon, the historical Babylon, and we know how that nation came to an end. We know how it fell because it's recorded for us in the book of Daniel.
はい。では、この実際にあったバビロンという国に。ついてちょっと戻りますけれども、このバビロンは、実際に滅ぶ、その国が滅んだという様子を私たちはダニエル書に記載されていますので、その様子が分かります。
You probably remember the story. Remember Daniel was there in Babylon and it was a time Belshazzar, okay, he was the great, his the grandson of Nebuchadnezzar. Okay, he's there having a party in with the other noble people there.
ダニエル書の5章のところを見ますと、覚えておられる方も多いと思いますけれども、ネブカデネザル王、ダニエルはその当時バビロンにいました。捕囚に連れて行かれてバビロンにいましたけれども、ネブカデネザル王の孫にあたるベルシャザルという人がある時、宴会を開いていました。
And they were, this, during this party they were praising the gods, their gods, the gods of Babylon. They thoughtAnd during it, Belshazzar said, "Bring out the vessels that were captured." There were these vessels that, cups or whatever, that were in the temple that Nebuchadnezzar, his grandfather, had captured. And it was kind of a mocking thing. Let's go out and let's use these things to party. We'll put wine. You know, they were drinking from these things that were originally made holy to God.
そしてこのベルシャザルが、宴会を開いていて、そして彼ら の, 拝んでいたバビロンのさまざまな異教の神々を、拝み始めました。そして、その中で、あざけってですね、祖父のネブカデネザル王がエルサレムにあった神殿から取ってきたさまざまなその神殿の器具、カップとかお皿とかそういったものを持ってこさせて、それを使ってワインを飲んだり宴会をして、要はあざけっていました。
And what happened right as they're doing right in this arrogance, you know, all of a sudden this big, he sees a big hand, this finger appears and it just writes on the wall.
その時に突然ですね、人の指のようなものが現れて、そして壁に文字を書き始めます。
And it wrote, basically the meaning of the words were, your days are numbered.
そして、その、書かれた文字の意味というのは、あなたの、時世は数えられたという意味がありました。
Day, I should say. But he said, you've been found on the scales and you're wanting.
ダニエル書に書かれていますけれども、あなたの、
And he was terrified. The king was terrified. His knees began to knock.
あなたが測れて測られて味方が足りないことが分かったということが書かれていました。そしてそれを聞いたベルシャザルは非常に恐れます。
And Daniel said, your day, your kingdom is going to be divided between the Medes and the Persians.
ダニエルが、この解釈をしたダニエルが、あなたの国はこれから、メディアとペルシャという2つの国に、分割されるということを告げます。
That night it says, Daniel 5:30 says, that very night Belshazzar the Chaldean king was killed, and Darius the Mede received the kingdom, being about 62 years old.
そして、ダニエル書5章の30節になりますけれども、その夜、その文字が出て、解釈を聞いたその世ですね、カルデア人の王ベルシャザルは殺され、メディア人ダリオスがおよそ62歳でその国を受け継いだ。
An interesting thing is that ancient historians tell us how that happened.
興味深いのは、この歴史家の人たちがこの古代に起こった出来事というのを記録しています。
There was a general Cyrus, what he had been doing.Was he dammed up the river Euphrates that ran in under the wall? It came and ran through the city of Babylon, and they didn't notice he had been building a dam. And that night, he finished it, and they stopped the water. And while they're in there partying and drinking from these sacred vessels, in comes the army under the wall, and that's what happened. Just like Daniel said, in one night.He was killed, and then the city was taken over by the Medes.
ペルシャのクロスという人が、クロス王という人が、この時に実はユーフラテス川、もう大きな川の流れをダムを作ってせき止めて、流れをこう変えていました。そして、水かさが減ってきたところに軍をそこを通ってバビロンに攻め入っていくわけです。それがちょうどその水がせき止められたのがこの彼が宴会をしていた時で、そしてその夜にペルシャの軍がその水の中を通って川を通って、 攻めていって一夜にして滅ぼされました。
Now here's the thing. When we look here at Isaiah, at his prophecy, it describes a total destruction of Babylon.
イザヤの予言にはバビロンがもう完全に滅ぼされるということが予言されています。
And this obviously it's dealing with another time than what happened during the time of Daniel.
でそれは明らかにこのダニエルの時代よりももっと先のさらに先のことを指していると考えられます。
When the Persians took over the Babylonian Empire?
ペルシャがこのバビロンを征服した時ではなくてですね。
In fact, the city of Babylon was still intact 200 years later when the Greeks took over. Alexander the Great came into Babylon. It was still there.
で実際この征服はしましたけれども、バビロンという土地はバビロンというところはまだ残っていて、そしてそれから約200年後に今度はギリシャのアレキサンダ大王という人が出てきますが、このアレキサンダ大王はバビロンで死んだというふうに記録されています。だからその時にはまだバビロンというところはあったわということになります。
So anyway, that's a point to remember as we go through here. Let's look at 9 through 16.
はい、ちょっとそのことを覚えていていただいて、9節から16節をお読みします。見よ、主の日が来る。残酷な日だ。憤りと燃える怒りを持って地を荒れすたらせ、罪人たちをそこから根絶やしにする。天の星、天のオリオン座は光を放たず、太陽は日の出から暗く、月も光を放たない。私はその悪のために世を罰し、その罪のために悪者を罰する。不尊な者の誇りをやめさせ、横暴な者の高ぶりを低くする。私は人間を純金よりもまれにし、人をオフィルの金よりも少なくする。それゆえ私は天を震わせる。万軍の主の憤りによって、その燃える怒りの火に大地はそのもといから揺れ動く。追い立てられたカモシカのように、集める者もいない羊の群れのようになって、彼らはおのおの自分の民に向かい、おのおの自分の国に逃げ去る。見つけられた者は皆刺され、連れて行かれた者は皆剣に倒れる。彼らの幼子たちは目の前で八つ裂きにされ、彼らの家は略奪され、彼らの妻は侵される。
It's describing the horrors that will come upon them.
このように非常に恐ろしい惨事が彼らを見舞うということが書かれています。
But when you look at this again, like verse 10, it sounds a lot like other prophecies, likeprophecies we would read about in the from the prophet Joel or even from John in the New Testament book of Revelation.
例えばこの10節のところの予言ですけれども、他の予言書にも同じような予言がされているところを見ることができます。例えばヨエル書ですとか、あとヨハネが書いた黙示録にも同じような表現が出てきます。
In both of those places they describe the day of the Lord and they mention the sun will be darkened.
両方ともヨエル書も黙示録も主の日というふうに言って呼んで、そしてその時には太陽が本当に暗くなるということが予言されています。
So again, it seems to be talking about elements of both
ですから、ここで予言されているバビロンに関する予言というのは、その歴史的に滅んだそのバビロンのこともあれば、もっと将来的なというか、その霊的な部分のことも語っていると
思います。 All right, let's read 17 through 22.
17節から22節を読みします。見よ、私は彼らに対してメディア人を奮い立たせる。彼らは銀をものともせず、金をも喜ばず、その弓は若者たちをなぎ倒す。彼らは胎児も哀れまず、子供たちを見ても惜しまない。こうして王国の誉れ、カルデア人の誇らかな栄えであるバビロンは、神がソドム・ゴモラを滅ぼした時のようになる。そこには永久に住む者もなく、世々にわたり住み着く者もなく、アラビア人もそこには天幕を張らず、牧者たちもそこには群れを伏させない。そこには荒野の獣が伏し、そこの家々にはミミズクが満ち、そこにはダチョウが住み、野ヤギがそこに飛び跳ねる。山犬は そこの砦で、 ジャッカルは豪華な宮殿で吠え交わす。その時の来るのは近く、その日はもう延ばされない。
Here again, we see this. It's like total destruction.
ここでも、もうバビロンが完全に滅ぼされる様子が書かれています。
He compares it to Sodom and Gomorrah. You know, the two cities that were God destroyed by fire, completely wiped them out back in Abraham's day.
ソドムとゴモラという。と比較をしていますけれども、このソドモとゴモラは、アブラハムの時代にも完全に滅ぼされた町です。
So again, part of it, when it talks about the Medes, it's talking about, you know, the historical Babylon when it was captured, but then part of it is looking at something further out.
ですから、この近い将来に起こる実際にあったバビロンの国に関する予言以上の意味がここにやっぱり含まれているということになります。
A time of total destruction.
もう完全にこのバビロンが滅ぼされるという時が来ます。
And you know, it sounds very similar to a prophecy about Babylon given in the New Testament in the book of Revelation chapter 18 verse 21.
そしてまたこのバビロンが完全に滅ぼされるという予言に関しては新約の中でも同じような箇所があります。それが黙示録の18章に書かれています。
Then a mighty angel took up a stone like a great millstone and threw it into the sea saying, So will Babylon the great city be thrown down with violence and will be found no more.
黙示録の18章の21節にはまた一人の強い御使いが大きい引き臼のような石を取り上げ海に投げ入れていった。大きな都バビロンはこのように激しく打ち倒されてもはやなくなって消え失せてしまう。
Okay, let's move into chapter 14, verses 1 and 2.
はい、では、14章に入っていきたいと思いますので14章の1節2節をお読みします。まことに主はヤコブを憐れみ再びイスラエルを選び彼らを自分たちの土地に居こわせる。在留異国人も彼らに連なりヤコブの家に加わる。国々の民は彼らを迎え彼らのところに導き入れる。イスラエルの家は主の土地でこの異国人を奴隷女奴隷として所有し自分たちを虜にした者を虜にし自分たちを虐げた者を支配するようになる。
Okay. It's interesting becauseThe history of Babylon. Babylon became the dominant world power after defeated the Assyrian Empire.
面白いのはバビロンという国は、このアッシリアを滅ぼした後に、世界的に大きな力を持つようになります。
It's kind of Nineveh. You remember Jonah, the book that he preached in Nineveh. Nineveh was the capital of Assyria, but the Babylonians.Captured that in 612 BC.
612
BC.
アッシリアの首都は当時ニネベというところでしたけれども、ニネベをバビロンが征服したので、今度はそれ、紀元前612年に。バビロンによってそのニネベが制圧されました。
So if you look, they moved, what they did, they moved their capital further, further west, and then to Haran. And then the Babylonians captured Haran, they moved their capital to Carchemish, a little further west, and that was destroyed at the Battle of Carchemish, 609.
そして、そのニネベが制圧されたときにアッシリアはその首都をニネベからさらに西のハランというところに移します。でもそのハランもまたバビロンに制圧されてそしてさらにその首都をカルケミシュというところに移しました。でそこでカルケミシュの戦いというのが、紀元前609年に行われて戦いがあってそれでも完全にアッシリアは滅ぼされます。
And this is why I said it was interestingThat night that we read about in Daniel, when the Medes, the Persians, captured Babylon, was the year 539.
そして、なぜ私がこの興味深いと言ったのかというと、紀元前539年にバビロンが、その 609年の戦いの後ですね、70年後、ちょうど70年後の紀元前539年に、まあ、バビロンは滅ぼされたわけです。
70 years, exactly 70 years.
もうまさにちょうど70年経った後でした。
Jeremiah's prophecy in Jeremiah 29:10, he's speaking to the Jews who've been exiled to Babylon. For thus says the Lord, when 70 years are completed for Babylon.I will visit you and I will fulfill my promise to bring you back to this place.
エレミアという人がまたやはりバビロンについて予言をしていますけれども、エレミア書の29章の、10節のところで、それゆえ私は、エゼキエルを見ていました。エレミアの、ごめんなさい。エレミア書の29章の10節のところに、誠に主はこう仰せられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。という予言がありました。
I just, you know, when you look at history, it's just, it's kind of cool. You can see.How God's word is fulfilled exactly.
このように歴史を見ていくと、神の言葉がいかに正確にその都度成就しているかということを見ることができるので、非常に興味深いと思います。
Now there was a measure of fulfillment here. When Israel came, when they came back from captivity in Babylon, there was a measure of fulfillment of this promise.But it wasn't yet their land. Okay, I'm back here in Isaiah 14.
そしてイスラエルがこのバビロンの捕囚から戻ってくるとき、イスラエルの地に戻ってきたときに、実はこの予言が成就したのではないかというふうに言われていますけれども、でも実はそのときにはまだ彼らの土地にはなっていませんでした。
If you look at verse 1 here, it says,And I will set them in their own land.
14章、イザヤの14章の一節を見ますと、再びイスラエルを選び、彼らを自分たちの土地に移行せるというふうに書かれています。
Now, they were brought back, but it wasn't their own land. The Persians were ruling over the land. They were just in the land.
ですから、バビロンからイスラエルの地に戻ってきたわけですけれども、でもその時にはまだ、ペルシャの支配下にあったので、彼らの自分たちの、土地とは言えませんでした。
And as we mentioned, I think last week, it wasn't their own land. It wasn't their own land until 1948. And now it is. It's a sovereign nation.
そして先週、お話ししたと思いますけれども、あの土地が実際にイスラエルの彼らの土地になったのは1948年でした。それまでは自分たちの土地ではありませんでした。それ以降、主権国家となっています。
And we see Jews, the fulfillment of the prophecy, Jews are returning even the days we live.
そして、今私たちが生きているこの時代にもイスラエルの民がこの自分たちの土地に帰ってきているという様子を私たちは見ることができます。
All right, let's read verses 3 through 11.
はい、3節から11節を見します。主があなたの痛み、あなたへの激しい怒りを除き、あなたに負わせた過酷な労役を解いて、あなたを憩わせる日に、あなたはバビロンの王について、このようなあざけりの歌を歌って言う。虐げる者はどのようにして果てたのか、横暴はどのようにして終わったのか。主が悪者の杖と支配者の尺刀を折られたのだ。彼は憤って国々の民を打ち、絶え間なく打ち、怒って国々を容赦なく虐げて支配したのだが、全地は安らかに憩い、喜びの歌声を上げている。もみの木もレバノンの杉もあなたのことを喜んで言う。あなたが倒れ伏したので、もう私たちを切る者は登ってこない。下界の読みはあなたの来るのを迎えようとざわめき、死者の霊たち、地のすべての指導者たちを揺り起こし、国々のすべての王をその王座から立ち上がらせる。彼らは皆あなたに告げて言う。 あなたもまた私たちのように弱くされ、私たちに似たものになってしまった。あなたの誇り、あなたのことの根は黄泉に落とされ、あなたの下には鵜が敷かれ、虫けらがあなたの覆いとなる。
And so these verses, they describe this taunt that they have against this king of Babylon, who was so powerful, but now he's been destroyed.
この箇所というのは、バビロンの王に対してこのあざけりを歌っている、その、あざけりの歌の記録です。
And there was a fulfillment. The first one was Belshazzar, you know, that arrogant king of Babylon. But again, here it seems to go further than that, to talking about the spiritual king of Babylon, actually talking about the devil.
ここでもまた、その実際のバビロンのに関する出来事、ベルシャザル王のことについて、語っているのと同時に、さらに霊的なバビロンの王、つまりは、サタンに関する予言になっています。
And you know, in both cases, they're similar in that they will be defeated quickly, and the world rejoices at their defeat.
どちらの場合にしても同じように、もうたちまちこの王が滅ぼされて、そして、人々がそれを喜ぶということが起こり、予言されています。
All right, let's read verses 12 through 15.
12節から15節。暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々のはるか上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう、密雲の頂に登り、意図高き方のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。
Now, there's a parallel passage that I want to look at in the book of Ezekiel, chapter 28.
ここは同じような、並行して同じような箇所が、実はエゼキエル書にも書かれていますので、ちょっと見たいと思います。
Verses 11 through 19.
エゼキエル書の28章の11節から19節に書かれています。
And Ezekiel, it's very similar. Ezekiel is in the midst of a prophecy against the king of Tyre. It's up in Sidon. We don't say the king of Tyre, okay, who is a real historical king.
エゼキエルもまた同じようにですね、予言を語っているんですけれども、エゼキエルはここで、ツロの王に対する予言を語っていました。
But then he goes further and he starts talking about a guardian cherub, an angel, and then he talks about the Garden of Eden.
でもそのツロの王に関して語っていると同時に、もっと先のことで、ここでは御使いのケルブのことだとか、エデンの園についてとか、そういったことを語っています。
And so I'm just going to read 12 and 13 there of Ezekiel 28.
ちょっとエゼキエル書28章の12節13節を見たいと思います。
He says, Son of man, raise a lamentation over the king of Tyre and say to him, Thus says the Lord GodYou are the signet of perfection, full of wisdom and beauty, and perfect in beauty. You are in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering.
エゼキエル書28章の12節13節。人の子よ、ツロの王について哀歌を唱えて彼に言え。神である主はこうおせられる。あなたは全き者の典型であった。知恵に満ち、美の極みであった。あなたは神の園、エデンにいて、あらゆる宝石があなたを覆っていた。
So the prophecy is similar to Isaiah. He starts by talking about a real, historical, a human being, and then all of a sudden he's going on. He's talking about something further, and it's like addressing the spiritual inspiration behind this proud earthly leader, which is the devil.
ここでもエゼキエルはイザヤと同じように、また実際にいたツロの王に関する予言から始まって、そして、それよりさらに広がって、もっとその背後にある霊的なものに関する予言、まあ、悪魔ですねに関する予言に言及しています。
Now, the Bible gives us a glimpse here of Satan. It doesn'tThe Bible doesn't focus on the devil because God doesn't want us to be focused on the devil.
ここで少しサタンがどういうものかというのを見ることができるわけですけれども、聖書はあまりこのサタンについて、悪魔についてフォーカスしていません。私たちがあまり そこに意識を集中することを望んでいるわけではないので、あまり書かれていません。
We're to be focused on Jesus, and the Bible is all about Jesus.
私たちはイエスに目を向けるべきであって、聖書全体がイエスのことについて書かれています。
But in these glimpses of he does teach, he doesn't, I'm not saying that we aren't taught anything about the devil, we're given some information.
でもだからといって私たちは一切このサタンについて教えられないということではなくて、神は少しこのように私たちに悪魔に関する情報を与えてくれています。
And in both Ezekiel and Isaiah, we see the reason for the fall, his fall, was pride.
そしてこのイザヤ書もまたエゼキエル書も同じように語っているのは、このサタンが滅びた、落とされた、その一番の原因はプライドであった、高慢さであったということが書かれています。
In fact, New Testament writers also mention that.
新約の作者も同じように語っています。
Well, here in Isaiah, in chapter 14, getting back here, well, he makes five I will statements in English, but it doesn't in Japanese. So,
イザヤ書に戻りますけれども、この今読んだ12節から15節のところは、ここでは、このあなたは心の中で言ったと言って、その鍵括弧の中、実は英語だと分かりやすいんですけれども、私は何々をする、何々をしようという I will という言葉が5回出てきます。日本語だとちょっとそれがはっきり5個っていうのが分かりにくいですけれども、まあ、私は何とかをしようと言っています。
I will, you know, he says, I will ascend to heaven.
私は天に昇ろうとかですね。
And the final one, the fifth one, he says, I will make myself like the Most High.
そして一番最後には意図高き方のようになろうと言っています。 And it's like this self-focused attitude of pride. これは、高慢さから来る自己中心的な態度です。
You know, that's the same thing. That's what controls people, isn't it? It's the same sort of thing. I will rise up. I will make myself. I am somebody.
これが実はこういった態度というのは私たちみんなにある程度の影響を与えるというか、もうそれが私たちを支配する部分というのがあると思います。私が何とかしよう、私はこういうものなんだという、もう私が私がという思いですね。
And he seeks to raise himself up. This is the heart of the world system.
そして何とか自分を自分で高めようとする、これが世の中の仕組みです。
But you know, it's exactly the opposite of Jesus.
でもイエスの態度というのは全く逆です。
If we read, we read in Philippians 2, verses 5 through 8.
ピリピ人への手紙の2章のをちょっとお開きください。2章の5節から8節。
He says, "Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, speaking of Jesus, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but he emptied himself by taking the form of a servant." Being born in the likeness of men, being found in human form, he humbled himself and became obedient to the point of death, even to death on the cross.
ピリピ人への手紙の2章の5節から8節。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるのです。ものです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして、使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。
So with Jesus, he was God. He was in the form of God, but it said he considered, he emptied himself, and he was willing, it's like he put that aside and he humbled himself to come down here to be a man.To live as a man and to die for you and I.
イエスは、神でした。神の見姿を取っておられた方でした。でもそれを置いてくださって、そしてご自分を卑しくされ、人として私たちと同じような人として 生まれてくださって、私たちや皆さんのその罪のために十字架で死ぬところまで従順に従ってくださった。
I didn't read further. If I had read further there in Philippians, it said, but so God exalted him. So Jesus humbles, he comes down, and he's exalted.
そして、先ほど読みませんでしたけれども、その先に行くと、そのために神はキリストを高く上げられたと書かれています。
Sitting in heaven, sitting enthroned in heaven, God the Father.
神の右の御座に天に座られています。
And here is the devil. What I mean by opposite, the devil was not God. Okay, the devil was just an angel. He's created by God.
でも逆にそのサタンはですね、サタンは神ではありませんでした。全く逆です。サタン、神ではなかった。ただの御使いでした。
And he says, I am going to rise above. I'm going to make myself equal with God.
でもその御使いであったサタンが、私は神と等しくなろうと自分を高めようとしました。
And what happens in the end, he's cast down.
で、結果どうなったかというと、まあ、落とされるわけですね。
Just the opposite. I mean, it's just like, you know, here is Jesus down, he's exalted, here is the devil, like this, you know, it's just exact opposite of Jesus.
全くこうイエスと逆です。イエスはご自分を低くされたために神によって高く上げられましたけれども、サタンは自分を高めようとして、そして落とされてしまったという全く逆が起こっています。
Now for us, there's a lesson here. Pride is really something bad, something we want to avoid. We want to...
で、ここに本当に私たちも学ぶべきことがありますけれども、この高慢、プライドというものは、これは本当に悪いもの、良くないものです。
We are never more like the devil than when we are proud.
私たちがこの高ぶっている時というのは、もう本当にサタンと同じような、悪魔と同じようなものになっていると思っています。
You know, we might think being like the devil is to sort of, you know, look kind of demonic and no, it's when you're proud. The proud person looks like the devil.
もうサタンのようというと、なんかちょっとこう、
Halloween or something.
恐ろしい、ね、表情で、なんかこう、悪霊に取りつかれた、なんかこんな姿を思い浮かべるかもしれませんけれども、そうではありません。高慢になっているとき、それが悪魔を表している姿だと思ってください。
So、whenever pride is happening, whenever there's this desire, I'm going to lift myself up.Above people, I'm going to rise above me and put. The, I'm better than. It's like the devil. It's devilish.
自分を何か本当に他のもの、他の人よりも高く上げようとして、自分はあの人よりも人を下に置いて自分を上に上げようとする。そういった態度を持っている時というのは、もう本当にそれは悪魔的なものであるということです。
And here's the thing.Pride often looks respectable.
でもプライドというのは実はしばしば この世的には尊敬されるに値するようなものとして捉えられます。
You know, and it's often it's admired by the world.
この世ではよくこう褒められるものになります。
You know, a lot of times people will follow a proud person. They just because it's the same.Again, there's a kingdom. There's a spiritual kingdom behind it, and it's the same kingdom.
こうプライドのある人に人々がまあ従っていくようなそういった傾向というのがこのようにありますけれども、でもこれはやはり霊的な世界がそこに背後にありますから、同じ霊の王によってその同じ王国ができているということですね。
But we,belong to the kingdom of God. Our king is Jesus.
でも私たちは神の御国に属しているものです。私たちの王はイエスです。
He's our example.
ですからこの方が私たちの模範です。
And not only is he just an example, he's living in us. This is the Spirit. This is what the Holy Spirit is like.
そしてイエスが模範であるだけではなくて、この方は私たちのうちに共に生きていてくださいます。
So what Jesus is like.
ですから、私たちは御霊によって歩むときに、そのイエスという方がどういう方であるかということを示すことができます。
There's only one place in the Bible when Jesus talked about him, described himself, what he's like, and that's in Matthew 11, 20, 27, 28, off the top of my head. You know, he says, come, you know, come unto me, all you weary and heavy laden, I'll give you rest. Come and learn from me. And he says, I am gentle and humble of heart.
イエスは一箇所だけご自分のがどういう方であるかということを語られた箇所がマタイの11章にありますけれども、すべて疲れた人、重荷を負っている人、私のもとに来なさいと言った後に、私は心優しく減り下っているからと言われました。
So, just as I said, we're never more like the devil than when we're proud. We're never more like Jesus than when we're humble.
ですから私たちがこう高慢になる時というのは、より悪魔に近いものになってしまっていますけれども、逆に減り下っている時というのはイエスに近いものになっています。減り下るということは、それは御霊によって御霊の導きに従って歩んでいるということを表しています。そしてイエスと同じように、私たちもまた自分を減り下されるすときに後に高められます。
In fact, we've already been exalted.
実際私たちはもうすでに、
We are seated with Christ in the heavenlies, it says in Ephesians.
実はすでにもう高められています。私たちは、エペソ人にありますけれども、キリストと共に御座にもついていると。
Okay. Now, back here to Isaiah 14, we'll finish up.The focus now goes back to this historical king of Babylon. Let's read verses 16 through 21. 23.
3. そしたらまたイザヤ書の14章に戻って、16節からまた見ていきます。実際の歴史的に存在していたバビロンの王についての、預言になります。16節から23節、あなたを見る者はあなたを見つめ、あなたを見極める。この者が地を震わせ、王国を震え上がらせ、世界を荒野のようにし、町々を絶滅し、捕虜たちを家に返さなかった者なのか。すべての国の王たちは皆おのおの自分の墓で尊ばれて眠っている。しかしあなたは忌み嫌われる若枝のように墓の外に投げ出された。剣で刺し殺されて墓穴に下るもので覆われ、踏みつけられる屍のようだ。あなたは墓の中で彼らと共になることはない。あなたは自分の国を滅ぼし、自分の民を虐殺したからだ。悪を行う者どもの子孫については永久に語られない。先祖の咎のゆえに、彼の子らのためにほふり場を備えよ。彼らが立って地を占領し、世界の表を彼らの町々で満たさないためだ。私は彼らに向かって立ち上がる。万軍の主の御告。私はバビロンからその名と、その残りの者及び後に生まれる子孫等を立ち滅ぼす。主の御告。私はこれをハリネズミの領地、水のある沢とし、滅びの放棄で一掃する。万軍の主の御告。
We're not to worry. We should not worry.About evil people in this world.
私たちはこの世の、悪者たち、悪い人たちについてあまり心配する必要はありません。
I mean, sometimes we can get so upset.
時には本当にもうニュースなどを見ていても悲しくなったり怒りを覚えたりします。
Maybe people in our workplace or wherever, you know, sometimes we can get so upset.
もしくはもう自分の周りに近いところにいる人たちのせいで、なんかこう本当に怒りを覚えたりすることもあると思います。
But what we see in the scriptures is that they will not, evil will not last.
でも聖書を見ると、悪というのはずっと続くわけではないということがわかります。
In the course of eternity, and we will live for eternity, evil exists for a very short time, just a blip.
永遠という長さで考えるときに、私たちは 永遠に生きるものですけれども、悪者は本当にその永遠で考えるともう一瞬です。
We are living for eternity.
私たちは永遠に生きます。
The kingdom of God will never fade away.
神の御国というのは決して廃れることはありません。
You know, sometimes when you see evil, one response, and I feel this in myself, you kind of want to take control.
悪を見たときに私たちの反応の一つとして、なんとかこれを支配したいと思います。
And what happens is people rise up, you know, and it's like one kingdom rises up against another. But when you do things by the flesh, it just there's never a solution.
ですから、例えば一人 の悪い王が出ると、それを支配しようとまた別の王が出てきたりしていきますけれども、でもそれではいつまでたっても解決に結びついていきます。
What we see in the scripture is that God is in control.
聖書を見ると神が全てを支配しておられるということが分かります。
He said 70 years I have determined for the Babylonians, and it was 70 years.
神は70年という時をこのバビロンに対して設定されましたけれども、実際に70年で滅びました。
The world is not out of God's control.
この世というのは神の手に負えないようなものはありません。
He has allowed, it looks that way because there's so much evil in the world and God has allowed evil to exist.
そういうふうに見えるかもしれません。神は悪がこの世で存在することを許しておられますから、その悪がずっとはびこっていくんじゃないかと見える時もあるかもしれません。
But it's not out of his control. God has determined a day. He says, the day of the Lord comes, that's it. That, okay, that's over.
でもだからといって神が手に負えないということではなくて、神はその時期というものを定めておられますので、その時が来ればそれでもう終わりということになります。
But during this time, for us that follow him are part of the kingdom, what's happening with this evil that's still in the world, what's happening is we God somehow uses it, okay? He can use it even to accomplish his purposes.
でもその間に私たちは今この私たちは今その中で生かされていますので、悪がはびこることを許されているその中で、神はそれもまた全て私たちもそこで用いることができない。
No, I don't understand his purposes, but I don't knowThat for us, this is an opportunity. When we live in this evil world, we're part of the kingdom of God. We choose. We have the freedom to choose. And when we choose not to follow the way of pride, and we can be prideful, all of us. I am prideful at times, but I can follow the Lord, and that really means something.
そのこの悪のはびこるこの世の中でにあって私たちが私たちはこの世の考え方に従うことも、まあ、もちろん選べますけれども、時には私たちもこのプライドが顔を出してくることもあると思います。私自身もそうですけれども、でもそうではなくて、神の国の子としてその神の道を選ぶということを行っていくときに、選択していくときに、本当にそこにこの闇のように大きな意味をもたらすことができると思います。
When we feel that tug, you know, to follow the way of the world, the pride, you know, it's just, you can almost feel it. We say, no, I don't, I'm following Jesus. We choose. It's like the Lord is watching your life. And that is like to him a sweet fragrance.
私たちがこの世にプライドだとかこの世的な考え方にこう引き込まれそうになるときに、いや私はキリストに従うんだというふうにこう選んでいく、そのことが主に喜んでいただけることです。主は私たちをいつも見守っていてくださいます。そして私たちがこの世ではなくて主を選んでいく姿が、本当にキリストのかぐわしい香りを放つものとして
And when the day comes, when it's the day of the Lord, when it comes, we go into the kingdom. He tells us there we'll be rewarded. Those will be like precious jewels.
そして私たちがやがていつの日かこう本当に神の国、御国の中でキリストとお会いするときに、私たちのそのようなキリストに従うと取った態度というものが本当にあの報いがあると言ってくださっています。
But for now, a lot of times we just don't understand. We're in this evil world. We're feeling the effects. We're suffering because of it.
でも、まあ、この地上にいる間ですね、私たちにはなんでこんなことが起こるのか理解できません。このさまざまなあの暗闇の中でいろんな苦しみやいろんなことを経験します。なぜそれが起こるか分かりません。
And to some degree, we're all like Job.
そして、ある意味で私たちはみんなヨブのような体験をすると思います。
And the devil, you remember the story of Job? The devil's up there and he says, look at, you know, and God was proud of him. He says, have you considered my servant Job? Look at this guy.
ヨブ記を読むと分かりますけれども、サタンが神の前に行って、あのヨブを、まあ、あの責めようとすると、神はあのヨブのことを褒めるわけですね。で、見なさい、私のこの素晴らしいしもべを。
The devil just came against him. You know the story. I mean, just horrible.
でも悪魔はなんとかこう神に逆らおうとしてあのいろいろと攻めていくわけですけれども、まあ、皆さんその話はよくご存知だと思います。
And down on earth, Job is just suffering. He doesn't know why. There's no answer to him why this is happening to him. What's happening to me? I don't, you know, he doesn't understand it.
でも地上ではヨブはその間苦しんでるわけです。なんでこんなことが起こるのか全くわからない。でもとにかく苦しみにあってその理解できずにいます。
You know, his friends are saying, God, hey, you know, God's mad at you. Can't you see it? Just...
友人がやってきて、
his wife is even saying
きっと神はあなたのことも怒ってるんだと、好きなことを怒ってることを言います。でも天では何が起こっていたんでしょうか。
The Lord is saying, look at my servant Job.
主は、
This guy is great.
主は私のこのしもべヨブを見なさいと、このしもべは本当に素晴らしいと言ってくださっていました。
So anyway, I don't mean maybe it's a stretch, but I'm thinking, you know, to us, we follow Jesus, but we're in the midst of this evil world.
ですから私たちは今この悪がはびこる悪に満ちたこの世にいますけれども、この中でキリストに従っていきます。
But the Lord is up there saying, "This is my son. This is my daughter."
そして主はこう私たちを見て、これは私の息子、私の娘と呼んでくださいます。
And you know the ruler of this world, he doesn't like it.
この世の支配者はあのそれは嫌がります。
The true king of Babylon.
真のこのバビロンの王ですね。
But his days are numbered.
でも、まあ、彼の日数というのはもう数えられています。終わりが決まっています。私たちの日数というのは数えられていません。永遠だからです。
は
い、今日はここで終わりたいと思います。お祈りします。
Thank you, Lord. It's good to see in the word just your power, your majesty, that you reign over this earth.
主よ、ありがとうございます。この世であなたがすべての支配を握ってくださっていること、あなたの力がすべてに及んでいることを知ることができるのは本当に感謝のことです。
All earthly powers are just really, as Isaiah will say later, they're nothing to you. They're regarded as nothing, like dust on the scales.
この地上の力というもの、地上の権力というものは、イザヤが予言しているように、神様あなたの目には何でもないことです。
But we are part of an eternal kingdom and we rejoice in that, Jesus.
私たちは永遠の神の御国に属しているものであり、今私たちはそのことを喜ぶことができます。
I pray that you would strengthen us, Lord.
主よ、どうぞ私たちを強めてください。
Just give us an infusion of courage.
どうか私たちを
just fill our hearts with courage.
私たちの心を励ましてください。
As our eyes are open to the spiritual reality that you reign.
私たちがの霊の目が開かれて、あなたが支配しておられる、あなたが治めてくださっているというその霊的な真理を見ることができます。
And we reign with you.
そして私たちもまたあなたと共に治めるものです。
We serve our King.
私たちは私たちの王に仕えます。
King Jesus.
イエス様、あなた王であられるイエス様に仕えます。
And so we pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。